19節にはエペソにおいてのパウロの活躍のことが記されてあります。一節を見るとこのアポロはコリントにいたわけですけれども、パウロはこのエペソに下っていったわけです。そしてそこにはもうすでにこの信じたクリスチャンたち、弟子たちがいたわけなんですけれども、二節を見るとこのパウロは彼らに対して信じた時に聖霊を受けましたかと尋ねたわけですが、彼らはいいえ聖霊がおられるのかどうか聞いたこともありませんと答えたわけです。それでは一体どのようなバプテスマを受けたのかと、三節見ると彼らはヨハネのバプテスマですと答えているわけです。ヨハネのバプテスマとは何かというと、四節を見ると悔い改めのバプテスマとあるわけです。ヨハネは神に立ち返る、悔い改めるというのは方向転換をして、自分勝手な道に生きていたものが神の御心に従って、そしてまた神様を第一として生きるというその生き方であるわけですけれども、彼らはこの悔い改めのヨハネのバプテスマしかこの理解できていなかったわけです。そして改めて五節を見ると、これを聞いた彼らは主イエスの名によってバプテスマを受けた。そのことによって彼らはイエスを主と告白し、そしてまたその信仰によって生きることを彼らははっきりと決心を表して、主イエスの名によるバプテスマをパウロから受けたわけです。そしてその時に聖霊が彼らに臨みと6節にありますけれども、ご聖霊が彼らのうちに働かれる。それまでは彼らは聖霊がおられるのかどうか聞いたこともありませんと言ったわけですけれども、彼らはまた予言をする。それは使徒の2章に出ていたことであったわけですけれども、ヨエル書に予言されていたことがまた彼らのうちにも起こったわけです。そしてパウロはどうしたのか、8節を見ると、3ヶ月の間この神の国について論じた。神の国が来た、もう人々は癒されて、そしてまたこのイエス様の救いが全ての人たちに告げ知らせられる。そしてこのことがなんとこのエペソで行われて、10節には2年続いたということが出てます。最初はユダヤ人の街道でパウロは話をしてたんですけれども、そこから出て行って9節を見るならばティラノの講堂で論じた。そこではいろんな人たちがもう自由に語ることが許されていたわけですけれども、パウロはそうしたところでイエス様のこと、神の国のことを伝える。そしてしかもこの癒される人たちがどんどん出てきたわけです。11節12節を見るならば、この手拭いや前掛けを持って病人たちに当てると病気が治る、悪霊も出ていくというような、もう超自然的なことが起こり、福音が伝えられていく。13節見るとこのユダヤ人の巡回祈祷師というような者たちが出てくるんですけれども、これは14節を見るとユダヤ人の祭司長スケワという人の7人の息子たちであった。なんと祭司長、この祭司長の息子たちがもう巡回祈祷師になっている。そして悪霊を追い出そうとしたわけですけれども、逆にもう打ち負かされて傷を負って逃げてしまった。16節にはそのことが出ているわけです。ですからそういう巡回祈祷師には何の力もない。そしてまたパウロの信じているイエス・キリストにはもう病を癒し、そしてまた悪霊も追い出す、その力がある。そのことを皆信じて信仰に入る。18節にはそのことが出ているわけなんですけれども、そして彼らは告白して明らかにした。それは何かというと、19節に彼らは魔術を行っていた。そういう書物を持ってきて焼き捨てたわけですけれども、 銀貨5万枚になるほどの、もうそういう、もう神様に反するようなことを彼らはやっていたわけですが、もうそこから悔い改めて、そうした書物を焼き捨ててイエス・キリストに従う、そのようなことがこのエペソで行われる。20節にはこうして主の言葉は力強く広まり勢いを得ていった。もうどんどんどんどんイエス・キリストを信じる人たちがもう増えてくる。そしてパウロは21節を見るならば御霊に示されて、もう最後にはローマも見なければならない。彼のそのなすべきことがこうした中にあって御霊に示されて、彼は最後にはこのローマを目指すということになったわけです。しかしこのことで23節以下には大変な騒ぎが起こってくるわけです。24節にはデメテリオという名の銀座役人、彼はこの神殿の模型を作って、そしてまたこの大きな収入を得ていたわけです。その当時アルテミスでは、このエペソではアルテミスの神殿がもう世界で最も有名であり、もう巨大な神殿があったわけです。もう1万人近くが入っただろうと思われるような、もう当時にとってはもう一番大きな神殿であったと思われるんですけれども、そこで銀細工を作って売って儲ける人たちがいたわけなんですが、しかしそれはもう偶像だとパウロが言って、そして自分たちの仕事がもう台無しにされそうになっている。それでもう人々にそのことを言いふらして、そしてこの騒動が起きてくる。28節には偉大なるかなエペソ人のアルテミスと叫び始めて、29節には町中が大混乱に陥ってしまった。そして大きな劇場に入ってきて、その騒乱が起こったわけなんですけれども、32節の終わりを見ると何のために集まったのかさえ知らなかったと、もうわからないような状況になってしまったわけです。そしてユダヤ人たちが促そうとしても、34節を見ると偉大なるかなエペソ人のアルテミスともう2時間ほど叫び続ける、もう全く異常な状態になって、そのエペソの書記官が彼らを沈めるということをしたわけですけれども、もうそのような騒乱がエペソで起こった。それはもう正しい信仰が伝えられていくときに必ず反対するものがもう起こるっていうのはもうこの世の姿であるわけです。しかしそのようなエペソでもイエス・キリストを信じるという人たちが起こされて、ついにはアルテミスの神殿は全く失われてしまったわけですけれども、しかし今日においてはこのエペソでもその教会の遺跡が発見される。神様の御言葉はもうつながれてはいない、もう全世界に伝えられてその救いが表されていくということであるわけですけれども、今日もこうした偶像に対する戦いっていうのは私たちの身近なところにもあるわけですけれども、神様は必ず勝利を与えてくださる。そしてまた神の国がこの世にあっても実現されていき、この病の人たちは癒され、また悪しき霊も追い出されて神の平安、神の支配が私たちに与えられて、私たちの心の中にもイエス・キリストは住んでくださる。その喜びと確信を持ってまた私たちはこの救いを伝えていくものとさせていただきたいと思います。